はい、今日はですね、人間とはその罪の性質についてですね、ご一緒に学んでいけたらと思います。最初にですね、私事になりますけれども、私がですね、牧師駆け出しの頃なんですが、教師研修会っていうのがありまして、でその当時は今みたいにですね、個室が与えられるわけではなくて、先輩の牧師さんと同じ部屋でですね、まあベッドが2つありまして、まあ、そこで、寝泊まりしながら研修をするということだったんですが、その晩夜遅く私はですね、ベッドからですね、転げ落ちたんですよ。でどうしてかと言いますとね、夢を見ておりまして、新宿の歌舞伎町というところにですね、私はなぜか、教会員を引き連れてカッポしておりました、まあ、夢ですからね。そうしましたらね、そこのところにね、まあこのヤクザ風なね、男が近づいてきまして、まあ、因縁をつけてきたんです。まあ私は牧師ですからね、守らないといけません。まあ、そこで、何をするんだと言いましたらですね、このヤクザ風の男が私の、襟首をつかみましてですね、こう脅しにかかるわけですよね。で何をってくるわけです。やめなさいって私は守ろうとします。するとこのヤクザ風の男がですね、私の頭をめがけてですね、頭突きをバーンとかましてきたわけです。で私その時ですね、心の中でね、やったと思ったんですね。なぜかというと、私の中でですね、体の中で自慢なところはですね、頭だったんです。頭がいいんじゃなくてですね、硬いんですよ。硬っと思いましてね、案の定ガーンとやった後、そのヤクザ風の男はですね、よろよろよろっとこの後ずさりをしたわけですね。普通の牧師ですとここで、さあ皆さん帰りましょうっていうことなんですけれども、私の場合にはですね、これ勝てると思ったんです。そしてそのヤクザさんのまた襟首を逆につかみましてですね、思いっきり頭突きをガーンとやったらですね、ベッドからゴロゴロゴロっと落ちまして、隣で先輩の牧師がどうしたんですかって、まさかこんなことになってるとは言いませんからね。しかしですね、笑っていらっしゃいますけれども、こういう夢っていうのはですね、人間の本性を表してますから、特に牧師としてはかなり致命的な夢ですよね。血の気の多さというかですね、なかなかそう人間はすぐには変えられないね、清まりたいと思ってますけれども、本性ではなかなか変わってない、なんともしがたいこの罪の性質というのがあります。しかし人間そもそもその罪の性質を帯びて作られたわけではありません。もともとは神に似るものとして作られていました。じゃあまず聖書を皆さん開いてみましょう。創世記1章の26、27、まだこれ写さなくても結構です。創世記1章の26、27、1章の26節、あ、27節でいいですね。創世記1章の27節、ここちょっとどなたか読んでいただけますかね。
神は自分の形に人を創造された、すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。
はいですね。初めの人間は神に似るものとして作られていた。彼らは自由でした。自由に神様を愛し、自由に人を愛することができました。それが喜びだったんですね。しかし彼らは神様が決してしてはならないという唯一の禁止事項を破ります。神様は何て言っていたかというと、創世記2章の 16節17節、創世記2章の16、17、ですね。じゃあそこを次誰か読んでいただけますか。
はい、16、はい、主なる神はその人に命じて言われた。あなたはそのどの木からでも心のままにとって食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとずっと死ぬだろう。うん、
ところが初めの男性アダムと初めの女性エバは善悪の木の実を取って食べてしまいますですね。神様は何ておっしゃっていたか、もう一度見てみたいと思います。ちょっとこのスクリーンを見ていただけますか。じゃあ次お願いします。善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。でこの言葉の言語ヘブライ語にはその日にって書いてあるんです。で英語でもですね同じようにね訳されてるんですね。 You must not eat the fruit of that tree. If you doもしあなたがそれをするならば You will die the same day. 同じ日に死ぬであろう。なぜか日本の口語訳、文語訳、新共同訳にはこの同じ日という言葉はないんです。なぜか分かりません。おそらくですねその日に死んでないからなんだろうと思うんですけどね。ただ神様はその日にきっと死ぬであろう。神様は間違ったんでしょうか。おそらくアダムとエバはその日に死んでいるんです。永遠の命に死んだんですね。あの神様に似せて作られた、すべてが自由に良いことを行うことができていたあの神様に似た命に彼らは死んでしまったんです。そして永遠に生きる力も失ってしまいました。ですからそれまで彼らはですね自由でした。しかし罪を犯して永遠の命に死んだ後は性格が変わります。永遠の命に死んでしまった時から彼らの生き方は神様から離れて、はい、いいですか、次に移っていただいて、自己中心、自分勝手な生き方に変わっていきました。神様から離れていきますとまず第一に何が起こるかというと、神様ではないものを神にしようといたします。人間というのは不思議なものでですね、何かを神にしてないといられないんですね。そのように作られてますから。ですから真の神から離れれば別のものを神としま す、ね、偽りの神、それは富、力、成功、名声、快楽、神様の代わりに別のものを神としようとします。わかりやすく言いますと、この間もお話ししましたが、これさえ手に入れれば幸せになれると思えるものを神とするようになります。あ、後で持っていってください。それ自体は決して悪いわけではないんですけれども、神ではないものを神としたとき、それらは私たちに本当の満足を与えることができなくなります。それらを手に入れた瞬間から、それらは喜びを与えることができなくなります。 ちょっとここの原稿にはないんですけれども、皆さんはあの白い巨塔という映画とか小説お読みになったことあるんじゃないかと思うんですね。財前教授というのがですね主人公です。でテレビでですね、この財前教授のお母さんがこんなこと言ってたんです。うちの息子なかなか呼んでくれないのよね、大学卒業したら呼んでやるって言われたんだけど、呼んでくれると思ったら今度は医者になったら呼んでやる、医者になったんだけど今度は院長になったら呼んでやる、なかなか呼んでくれない、そんなに偉くならなくったっていいのに、私は元気でいてくれたらそれでいいと思ってるのっていうセリフがある。なんで財前教授はお母さん呼べないんでしょうか。それは偉くなった自分をお母さんに見せたいんです。彼の神様は成功出世なんですよ、地位なんです。でもこれは手に入れたら手に入れただけ、さらに上を求めなければならない。つまりお母さんに会えないということは財前教授自身が自分を認めてないということなんですね。どこまで行っても自分を認めることができない財前教授、なぜ？別のものを神としているからなんです。私たちが本当の神様を本当に信じることができれば、どの地位であっても満足できるんです。主のためであれば何になってもよし、何にならなくてもよし、心の平安はそこにあるはずなんですが、別のものを神とします。次ですね、神様から離れて行きますと、自分の知識、自分の欲望を中心に人は生きて行きます。自己中心、これが神様から離れた罪の大きな特質です。まあ、聖書ではですね、この自分勝手な生き方、的外れな生き方を罪と呼びます。自己中心、神様から離れて自分中心に生きていくその生き方、これを罪というんですね。ですから英語では面白くですね、 sin という字を書きますけれども、真ん中に I というアルファベットが入るわけですね。 I というのは私、私中心、これは的を射た生き方ではありません。それは的を外した生き方なんですね。あるマンションの、まあ、経営者がですね、マンションのエレベーターの数が少なくていつも往生していると、まあ、住民からクレームを受けたんです。しかし今さらですね、建物のエレベーターを増やすわけにもいかないし、それをやろうとするともう何億もかかる、どうしたらいいのかと建築会社に相談するのではなく、彼はですね心理学者に相談したんです。そしたら、あ、大丈夫ですよ、数万円で解決しました。何だと思います？はい、次移してください。ちょっと白くて見えませんけどね、鏡をつけたんです。そうしたら住民のクレームは一挙になくなったんです。つまり人間はね、自分を見てるのが好きなんですね。自分の姿を見てるとね、時間を忘れちゃう、はあ、これが人間の罪の性質なんですね。おそらく皆さんもですよ、あの写真なんかを見るときに必ず身内を見つけます、探しますよね。もしくは自分の姿、よく写ってないわこれ、写真写り悪いかって、他の人が見たらそんなに変わんないんだけどなと思うんですが、うちもそうですよ、あの女3人いますからね、これは良くない、あれが良くない、そんなに変わんないけどなと思いながらですね、微妙に違うとか言って、自分中心ね。うちの家内もですね、あの美容院に行った時、なんか変わったの分かんないっていうわけです。美容院行ったのにとか言われて、じゃあ聞くけどね、僕髪切ったの分かる？分かるわけないじゃないのって、坊主だもんとかね、 でも私にとってはね全然違うんですよね。こんなにさっぱりしてるのになんで分かんないのって思うんだけども、まあうちの神さんからしてみれば全然分かんない。つまりそれぐらい自分中心だっていうことなんですね。これが罪の要因の一つなんです。それからこの自分中心で歩んでいきますと、人間は的を外すようになります。的外れない生き方、私は若い頃ですね、スキューバーダイビングっていうのをしてたんです。これね、なんか顔曲げて笑ってるのが私の若い頃なんです。カツラじゃありませんよあれは、ね、でスキューバーダイビングをですねしていて、最初のライセンスの試験があるんですよ。まあ練習なんですけれども、はい、ちょっといいですか次って、北に50キック、そして南に東に50キック、そして南に50キックで西に50キックをすると正方形を描いて元のインストラクターの場所に戻ってくるという練習なんですよ。ね、なんでわかるでしょ。理論上はこうなります。でやってはいけないことがあるんですね、はい、これオクトパシって言いましてですね、腕にはめる方位磁石なんです。これを見ながらキックしちゃダメなんです。なぜか、海は潮の流れがありますでしょ。北を指したつもりでね、ずーっと泳いでいくじゃないですか。普通はこう行きますよね。しかし潮の流れだとこう行ってるわけです。だから北に進んでるつもりですけれども、全然そっちには進んでません。じゃあどうしたらいいのか。北を指したらば、動く前に動くことのない何か対象物を見つけて、それを目指してまっすぐ進むんです。その時にはもう磁石は見ない、その岩とか対象物を見て50キック。そして今度東に行く時にも、東を方位磁石で示したのを分かったらば、そこにある動くことのないものを目安に50キック。これをしていかないと元の場所に帰れないんですね。で私はね、言われるんだけどどうも方位磁石見たいで、見ながらやりながらね、何度か遭難しかけましたね。危ない目に遭いました。人間もそうなんです。自分で正しいと思っているけれど、とんでもないところに行っちゃってる場合がある。そういう場合どうしたらいいのか。動くことのないものを見て進んでいかなきゃならない。まあ、聖書ではですね、決して変わることのないもの、動くことのないもの、聖書なんですね。この御言葉で自分の位置を定め、まっすぐに進んでいく必要があるのですが、ここから離れて自己中心で歩んでいくと、自分では正しいと思いながら道に迷うということになってしまいます。自己中心は的外れ。そしてまたですね、神様から離れていきますと、偽善というものが生まれてきます。見せかけの正しさ。皆さん、アルベール・カミュという方ご存知でしょうか。ドイツの小説家です。アルベール・カミュ、フランス？フランスでした。フランスの小説家、そうです、フランスです。舞台はパリですから。それの転落というね小説があるんですけど、私大学の頃読んだんですが、本当に薄い短編なんです。そこにですね、クラマンスという若い弁護士が出てきます。やり手の弁護士なんですけれども、大変、礼儀正しい人で、困ってる人がいたらですね、無料で弁護をしてあげて、道端をね歩いてて、横断歩道を渡ろうとしている目のご不自由な方がいたら、ちゃんと手を取ってですね渡らせてあげる。そして相手は目が見えないにもかかわらず脱帽してお辞儀をする、まあ、そういう紳士だったんです。ところがある時から転落をします。というよりもすでに転落をしていたことに彼が気づき始めます。 そのきっかけとなったのは、早朝セーヌ川を渡ろうとした時、一人の女性が橋の欄干に佇んでいました。危ないなぁと思いつつ橋を渡っていくと、案の定渡りきったらば、後ろでその女性の悲鳴とボシャーンという身投げをした音が聞こえました。今まさに彼を必要としていた時でした。しかし冬、雨がしとしと降っていたんです。冷たい、誰もいない。彼は黙って家に帰りました。それ以降ですね、彼はですね、新聞も目を通しません。そのことがニュースになっていたら大変ですからね。必死に忘れようとしました。そして何とか忘れかけていたその時、今日一日満足のいく日だったと、一日一本だけ吸うタバコに火をつけた瞬間、ケラケラケラケラという笑い声がですね、聞こえてきたんですね、自分の心の中から。それは彼の偽善を剥ぎ取る笑い声だったんです。この笑い声から彼は逃れることができずにね、転落していきます。そしてこの小説の最後はですね、こういうふうに終わるんですね。この私の話を聞いていて、あなたは額に飾った絵を見ていたと思われるでしょうが、もうそうではないことにお気づきですね。この話は絵ではなく鏡です。あなたの話をそれでは伺いましょう。あなたもきっとあの時、女性がいたにもかかわらず知らぬ顔をして歩いたことでしょう。そしてあなたはその後こう願ったに違いありません。お嬢さん、もう一度川に落ちてください。私は助けます。そうするならばあなたも救われますし、私も救われます。でも川は冷たいですよ、暗いですよ。大丈夫、あなたはこの次も彼女を助けることはしないでしょう。人間は変わらない。こうやって小説終わるんです。私これを読んだ時にまだクリスチャンじゃなかったんですけれども、自分の中に潜む罪というものの何ともしがたいその偽善というものにですね、気づいたんですね。しかし聖書は人間は変わらないとは言いません。しかしこのフランスの小説家はそのような結論を出しました。私たちはそれでもですね、なんとか自力で頑張ろうとします。特に日本人は真面目ですから。しかし頑張れば頑張るほどある人は燃え尽きます、消耗しちゃいます。ある人は早々と諦めます。ある人はそれでも頑張ります。しかし頑張れば頑張るほど腹が立ってきます。私がこんなに頑張ってんのに、なんであの人、あの人は、あの人は、あの人は、裁き始めますね。腹を立てます。私よくわかるんです。そういう時期ありましたから。クリスチャンになった後も、小学校の教員をしていた時、朝5時に起きてですね、証の文を読んで、聖書を読んでお祈りして、そしてお弁当を作って、朝ごはん作って、本当に教会はもう奉仕一生懸命して、しかし満足感はない。そして私の信仰日記には死にたいとまで書いてあるね。そして人を責める。ある人がですね、私のためにお祈りしてあげましょうって幼稚園の先生が言ってくれたんですよ。私は小学校の教師だった時、だから私心の中でいいよ、いや口で言ったんです、いいよって。ですぐ謝りましたけど、でも私はなんでいいよって言ったかですね、 こんだけ頑張ってるのに神様がお祈り聞いてくれないのに、あんたたちが祈ったって聞かれるわけないと思ったんです。それだけ頑張ってたから。でもそのような信仰のあり方がいかに間違っていたかということがやがて分かるようになるんですね。はい。卵には有精卵と無精卵というのがありますね。デパートで普通に売ってるのは無精卵で、田舎のどっか小屋で飼ってるのがですね有精卵。有精卵をひな鳥の温かさで温めるとどうなります？はい、次お願いします。ひよこが生まれますね。じゃあ無精卵を温めると腐りますね。あの失った永遠の命を失ったまま頑張れば腐るんです。人を批判するんです。苦しくなっちゃうんです。しかしもしあの永遠の命を神様からいただいたとしたらどうでしょう。頑張ったら頑張っただけ新しい命が生まれてくる。これが本当の解決法なんですね。でもこの新しい命、永遠の命をいただかない人間、そのことについてパウロはこう語ってるんですね。それでは聖書を開いてみましょう。ローマ3の10から17。ローマ人への手紙の3章の10節から17節。3章の10節から17節。誰かそこをですね、大きな声で読んでいただけますか。3章10節から17節。はい、お願いします。
神のように書いてある、知人はいない、一人もいない、悟りはある人はいない、神を求める人はない、いない、全ての人が迷い出て、ことごとく無益なものになっている。既に行う者はいない、一人もいない、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で人を裁き、彼らの唇にはまぶしの毒があり、彼らの口は呪いの苦い言葉と連にしている、彼らの足は血を流すのであり、彼らの道には破壊と悲惨とがある、そして彼らは平和の道を知らない。
そうですね。18もいいですか、読んでいただいて。
目の前には神に対する恐れがない、
実は人間の姿は基本こうなんだということなんですね。そしてその私たちの姿を自分ではどうすることもできないというのも現実なんです。残念ながらね、自分の力で自分を救うことができない。氷点という、これもまた小説ですけどね、三浦綾子先生が書かれた氷点。旭川に住んでいらっしゃいました。私もお会いすることがあったんですけれども、本当にねこの先生はね素敵な方でした。私の友人が以前手紙を出したことがあるんですね。そして自分はどこの教会に行ったらいいだろうかっていう手紙を出したときに、あなたの一番近い教会に行きなさい、セブンス・デ・アドベンティストという教会があるから、小樽にね、そこに出席しなさいって言って、その方はですね小樽教会でバプテスマを受けました。で、旭川教会っていう教会があって、セブンス・デ・アドベンティストの教会の剣道式の時に、三浦綾子先生が来てくださいまして、でその、小樽教会のバプテスマを受けた信者さんが、私と一緒に仲間でしたから、その、三浦綾子先生からもらった手紙を持って剣道式に行ったんです。そしたら私は、こういう手紙を先生からいただきましたって言ったらですね、三浦綾子先生が、あなたが出した手紙はこれですね、 その時持ってきてくれたんですね。つまりセブンス・デイ・アドベンティストだからね、ひょっとすると会えるかもしれないと言って自ら持ってこられた。本当にですね、素晴らしい方なんですが、その方が書いた小説「氷点」の中で、賢三と陽子の、下りがあるんですね。こういうことです。賢三、書店でキリスト教雑誌の随筆を読み、陽子に語る。罪とは、ある人がね、牧師に、私には罪はない、なぜキリスト教は人間をすべて頭から罪人扱いするのか、それは一体どういうことなのだと詰め寄ったそうだ。するとね、その牧師が、じゃあ君、あの大きな石をここまで持ってきてくれないかと庭の石を指し、指さした。その男は漬物石の倍もあるその大きな石をよっこらしょと運んできた。牧師はさらにその大きな石と同量ほどの小石を持ってくるように言った。男が小石をたくさん集めて持っていくと、牧師は今度はそれらの石を元の場所に戻すようにと言った。男は困った。大きな石だけはどこから運んできたかはっきり覚えている。だがたくさんの小石はどこにどの石があったか分かるわけはない。小石は一つも元に戻せなかった。陽子、面白い話ね。敬三、面白いだろ。つまり人を殺した、強盗に入った、これは我々には大きな石なんだね。しかし嘘をついた、腹を立てた、憎んだ、悪口を言ったなどという日常茶飯事は小石なんだ。つまり人には始末のつけようがないんだね。まあ、こういうふうに終わるわけですね。つまり私たちの罪の解決は私たちだけではどうすることもできない。ある意味私たちはそのような罪を抱えて生まれ、抱えて生きています。では一体どのようにしたらそれを解決できるんでしょうか。それがですね、この後の学びに続きます。今日の学びは、私たち自身の罪という問題、これは普通の一般の人たちが考えているほど甘いものではないということなんですね。かなり大きく深刻な問題を抱えている。そしてそれが私たちの不幸を作り、私たちの不和を作り、私たちの不満を作り上げている。その罪が自分自身を苦しめ、周りの人を苦しめている大きな原因になっているんだ。しかもそれは私たち自身ではどうすることもできないもの。では一体どうしたらいいのだろうか。それがですね、この後の学びにつながります。今日は暗いまんまで終わってしまいますけれども、決してですね、そうではない、確かな希望があるんだということだけを覚えてですね、次回に参加していただければと思います。今日はちょっと早めですけれども、何かご質問ないでしょうか。ですね、神様は今日死ぬと言った。しかしアダムとエヴァはですね、その後今日死ぬのではなくて900年以上生きてるんです。だったら神様が間違えたのかという話になりますね。それはそうではなくて、彼は確かに死んだんです。永遠の命に死にました。じゃあ永遠の命とは何なのか。これは英語で言えばですね、エターナルライフ、永遠。このエターナルっていう意味はですね、単なる時間的な永遠ではありません。神のという意味があるんです。神の国のっていう意味なんですね。ですからこの永遠の命は時間的な永遠だけを表すのではなくて、質的な永遠、神に似せて作られたという意味での永遠なんです。自由な思い、律法が心に刻まれて、自分の欲することは全て神の欲することと同じだ。私が欲することは人を幸せにし、そして神様に奉仕すること。私自身の心の中には愛と喜びに満たされている、満足に満ちている、平和に満ちている、そのような最初の時に作られたあの永遠の命のことを我々は永遠の命というわけです。 だから単にですね、時間的にね、永遠に生きることを永遠の命とは言いません。もしですよ、今の私たちの心を持ったまんま永遠に生きるなんて言われたらですよ、地獄ですよね、うん、大変なことになります。もういい加減いいなと思ってね、ある人は100年ぐらいでもういいなと思うしね、まあ、中にはずうずうしい人もいるかもしれませんけどね。でもそういう意味では質的にパーフェクトな、そのような命のこと、永遠の命、その命に死んだんですね。まあお花で言うと、残念ながら植木から切り花に変えられた、しばらくは生きていますけれども命の源から外れましたから、やがては命は終わります。そればかりではありません、性質が変わっちゃったんです。神様と共に神の知恵によって生きようとして人間が自分の知恵で生きようとし始めるんです。一番最初に現れたのが創世記、カインの系統の人たちが何を始めたか、聖書に書かれてるんですね。町を作り始めた、つまり自分たちの壁を作り始めた。そして産業を始めた。産業悪いわけじゃないんですよ。芸術の活動を始めた、鉄鋼業を始めた。つまり第一次産業、第二次産業、そして最終的には軍隊を作り始めた。彼らは神様によって守られることを良しとせずに、芸術や産業や軍事力を持って自分たちを守ろうとし始めます。しかしその時、アベルの子孫、アダムの子孫はその後に何て書いてあるかというと、その頃彼らは主の名を呼び求めたって書いてあるんですね。ここに2つの系統の生き方が描かれてるんです。私は産業を否定するつもりはありませんし、芸術を否定するつもりはありません。しかしそれらを神に変えて生きようとは思わないんです。アダムとエヴァは質素な暮らしをしていましたけれども、主の名を呼び求めて生きた、つまり神を第一としていったということなんですね。おそらくその生き方はエターナルライフの部分的なものをいただきながら生き続けることができたのではないかなと思うんですね。まあそういう意味で永遠の命に死んだということはそういうことなんですけれども、いいですか。はい、ですね。他に何かご質問ありますか。時々善悪の知る木の実は何であったんだっていう人がいますね。なんであんなもん置いたんだ、置いたからね間違っちゃったんじゃないかと、置くなって話ですよね。これはね、分かりません。聖書には理由が書いてませんから。ただ分かることは、考えられることは、愛というのは自分で選ぶことだっていうことなんです。道徳も自分で選ぶことなんだ。つまり自由と愛、自由と道徳、自由と正義というのはワンセットなんだっていうことなんです。もし我々が自由に道徳を選ぶならば、道徳は道徳です。もしそれではなくて、我々が自由にそれをすることができなくて、脅されて道徳的なことをするのであれば、それは道徳ではなく強制なんですね。私たちの正義や道徳、愛は常に自由と一緒になって本来の意味を持つんです。ヘルマン・ヘッセっていう小説家いるでしょ。この人はドイツでしたね。はい、ドイツ、間違いない。ドイツの小説家、ロマン派ですね。まあロマンチックなんですよ、この人。で、晩年はスイスに暮らしてたらしいんですけども、そこである一人の青年の小説を書きます。 この青年がちょっと年を取ったですね、女性に恋をするんです。そして何をしたかというとね、崖っぷちに行って死ぬ思いを持ってそこから野の花を摘んでくるんです。そしてその恋焦がれてる女性の玄関にその花を置いて、名も言わずにノックもせずにさっと帰ってくる。この女性はこの花が誰のものなのかも分かりません。しかし純粋な愛とはそういうものなんだというですね、ちょっと乙女チックな小説なんですよ、ね、見返りも望まない、誰に強制されるわけでもない、ただあの女性が好きだということを自由に選んでしまった、これが愛なんだっていう小説なんですね。似ています。愛は自由がなければ愛ではないんです。強制されるものでも利害関係の中で生まれるものでもありません。だから善悪の知る気というのは必要だったんです。それをもって人々が神を選ぶか神以外のものを選ぶかを自由が与えられなければならなかった。そういう意味ではですね、神様は全宇宙を犠牲にしても人間の自由意志を確保しようとしたんです。尊重したんです。だから我々が絶対やっちゃいけないこと、マインドコントロール、洗脳、脅し、強制、何か利害関係で釣る、やっちゃいけないんです。効果ありますよ。例えばね、皆さんをねここに閉じ込めてね、ご飯はねあんまり与えない、眠らせない、そしてイエス・キリストを信じなければ地獄に落ちる言い続けるでしょ。そのうち皆さん根負けして信じるようになります。そしてそのマインドコントロールはそこの団体から抜けたとしてもまだそう簡単には抜けない、非常に強力な力を持ちます。しかし我々はそれをしちゃいけないんです。神様の方法は愛なんです。あるちょっとですねお年を召した方が私に言いました。求道者、先生バプテスマを受けろって先生が言ってください、そしたら私受けますから、バプテスマを受けろって私に言ってくださいって言うんですよ。で私はですね、それはできません、あなたが選ばなければいけないんです。私はあなたに命令することも強制することもできません。ただ聖書の御言葉を伝えました。あなたが自分の意思で選んでください、こうでなければ神様の真理じゃないんですというふうにお願いして、その方は分かりました、じゃあ私自分で選びますって言って選んでいただきましたけれどもね、我々は効果があるからといって人の意思を、自由意思を動かすようなことをしちゃいけないんです。いつも自由の中で選んでいただく、これがイエス様の方法なんですね。それほど自由というのは大切で、そのために善悪の知る木の実をそこに神様は置かれた、そのリスクを犯されたというふうに、まあ解釈することができるのではないかなと思います。はい、いいですか。また何かですね、質問がありましたら個人的にも来ていただければお話できると思います。今日はですね、人間とはというこの基礎講座第4課になりますので、後でですね皆様ここに、取りに来ていただければと思います。それではお祈りして終わりにいたします。天の神様、今日は人間の罪ということについて考えました。人間はそもそも本当に素晴らしいものでありましたけれども、罪を犯した結果大きく変えられていきました。私たちも今その最中にあっていろいろと問題を抱えながら、自分の願うことをできないでいるような状態である時もあります。しかしその解決を神様が果たしてくださいましたことを希望にして生きていきたいと思います。 これからの学びを祝福し、あなた様が与えてくださる永遠の命に豊かに生かされていくことができるように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、どうもありがとうございました。また来週お待ちしております。